ジャンボの自分を応援するラジオ。この番組はコンプロネットのセルテック株式会社、大和漢方センター田辺薬局以上の提供でお届けします。はい、皆さんこんにちは、ジャンボです。今回も聞いていただいてありがとうございます。ジャンボの自分を応援するラジオ、ですね、これね、収録してる今6月の下旬なんですけれども、あのね、昨日かな、今朝かな、ですね、ちょっとね、関西の方でね、ちょっと大きな地震があったみたいなんですけれども、これね、皆様聞いていただいてるタイミングが、まあ、いつかね、7月なのか8月なのかわからないんですけれども、あのね、なんかね、その日本全体はまあもちろん地震が多い国なんですけれども、ちょっとね、ここ最近大きな地震がちょっと増えていて、なんかね、なんとなくちょっと嫌な予感がしているんですけれどもね、皆さん、備えとかね、いかがですかね。あの、お風呂に水張っとくとかね、なんかそういうのをやっておいた方がいいのかななんて僕も思ってますんで、そういうね、備えをしていただければなと思います。早速なんですけれども、今回のジャンボの自分を応援するラジオ、ゲストの方、ちょっとね、遠いところからなのかな、遊びに来ていただいておりますので、早速呼んでみたいと思います。タレントさんを目指されている、ジャクリーンこと塚根ひろきさんです。ジャクリーン、どうぞ。
あ、はい、どうも
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。あの、ジャクリーンと申します。お願いします。
ジャクリーンですよ、はい、ついに来ちゃいましたね、このジャンボのスタジオに、
はい、やっちゃいましたね。やばいですね、これは。
やばいですね、はい、ようこそ来ていただきました。
いや、こちらこそです、はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あの、早速なんですけれども、
はい、
このジャンボのラジオを聞いていただいている皆様に、どんなことをされてるのかとか含めて、はい、ちょっと簡単にジャクリーン自己紹介していただいてよろしいですか。
わ、はい、かりました。
はい、
今年齢が19歳なんですけども、
わお。
で、今サンミュージックアカデミーっていう養成所に通ってまして、総合タレントコースの5期生に通ってまして、将来的には、うん、まあ、ちょっとある方のお名前出しちゃうんですけども、うん、リューチェルさんみたいな、なんか本当自分の世界観をどんどん出していくようなタレントに、うん、なっていこうかなと思ってます。
サンミュージックさん、はい、サンミュージックアカデミー。
あ、そうです、そうです、はい、
の5期生
5期生です、はい、
そうなんですよね。リューチェルさんというね、今名前出ましたけど、
はい、
自分をガンガン出していきたいと。
そうですね、でもちょっと芸風は違うんですけども、うん、やっぱりその自分の世界観を出すっていうのがすっごい、なんかその自信あるっていうか、うんうん、人と違うことをするのがすっごい好きなので。
そうなんですよ、
はい、まあ、そのリューチェルさんとは芸風は別なんですけども、
うん、
は
い、いやね、あの、なんていうのかな、そのね、独特の世界観というかね、自分の好きなもの、はい、やりたいことをこうね、遠慮なくどんどんやっていくみたいな、うん、
はい、
そんな感じなんですかね。ちょっとこう本当ね、独特な空気感がありますよね、はい、うん、そういう感じを目指していきたいと。
はい、
で、ジャクリーンと僕、ジャンボがですね、初めましてになったのってあれね、いつでしたっけね、去年
の7月。
そうそう、夏、夏ね、
はいはい、
あの、僕がですね、あるイベントをですね、鳥取の、あの、りょうちんというですね、あの、またおかしな男がいまして、その男とですね、イベントをね、させていただいた時にね、来てくれたんですよね。
はい、来ちゃいました。
本当ね、チケットの申し込みがですね、あれは、大阪かな、
大阪に
住んでるん
で、ね、あ、それそれそれ、あ、それそうでした、はい、
ね、で大阪に住んでるんですけど、東京に見に行きますってね、あのね、連絡をくれて、僕らでね、めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。大阪から来てくれるぞと。
いや、本当すっごい、なんかイベント見た瞬間にすっごい面白そうだなと思って、もうこれは行くしかないなと思って行っちゃいました。はい、もう
ね、はい、今日もですね、わざわざこのジャンボのラジオの収録のために、まあ、ためになのか分かんないですけどね、今日到着したのかな、
今日の朝6時に、はい、
いつも何で来るの？ちなみにバスで来るの？
バスで来る時もありますし、うん、結構旅とかが好きで、うん、ヒッチハイクで来る時もあったりとかして、
ヒッチハイク、
はい、東京まで、はい、たまに、はい、
やったね、ヒッチハイク、はい、高速でこうやって、
あ、そうです、そうです、そうです、
紙持って、
はい、
すごい。どうですか、あれ結構乗せてくれるもんですか、ヒッチハイクって。
まあ100人寄ったとしたら、
うん、
その中のまあ、多くて25人30人あたりだとは、はい、思います、はい、
でもね、あんだけバンバンバンバン車取ってて、こうやってね、はい、もう多分ほとんどの人がスルーするけど、
はいはいはいはい、
でもやっぱりそのトラック、
トラック、
長距離トラックとかなのかしら、はいはいはい、どういう人が乗せてくれるんだろうね。
一番今まで多かったのは、でも結構、うん、ファミリーが多かったです、家族がなんか一応多かったですなんか、はい、
家族旅行でパパ運転してるのにヒッチハイクしてるジャクリンを乗せちゃう。
なんか東京までいつだったかな一回去年の11月頃にもヒッチハイクで来たんですけども、
うん、
その時すっごい面白いお父さんと出会って、
うん、
そこで、はい、
うん、
やっぱそういうヒッチハイクとかしててやっぱりそういう人とのつながりもどんどんできていくんだなと思って、はい、
すごい。ヒッチハイクってね、その僕もその仲間で知ってる人間も何人かやってる人知ってるんだけど、僕はね、はい、まあ、この年になってヒッチハイクしたらどうかなと思うけど、いやなかなかねちょっと勇気がない。
あ、
やっぱりねビビっちゃうよね、ちょっとこう人に乗せてくださいっていうのがちょっとこうね恥ずかしいというかさ、なんかねビビるよねやっぱりね。
最初は確かにそういう気持ちは
ビビった
あったかも、はい、一番最初、はい、
でなんでそうやってよくそれをこうやっえいやとやってみようと。
結構周りの友達で、
うん、
結構普段から芸能関係の人以外とかとも結構交流があって、結構旅好きな人とかが多くて、結構ヒッチハイクとかしてる人がいるので、なんか本当にみんながすごい楽しそうな勢いでやってるので自分もちょっとヒッチハイクしたいなと思って
なるほど、はい、もう友達の中ではヒッチハイクが当たり前みたいな、まあ、
当たり前になってます、はい、
すごいね。でもこれっていうのは多分もうその環境というかね、友達、
ね、そうですね、
はい、周りの友達が当たり前のようにやってることっていうのは多分当たり前にできそうだなって思う
よね。
だよね。だからそういうのがあると、そうやって面白そうなイベントがあるよとか、なんかわけわからないけど、はい、ラジオの収録あるよって言ったら別に大阪から来るっていうのは、
はい、
ね、まあ、別に普通のことなのかしらね。
あ、そのヒッチハイクでですか。
まあ、ヒッチハイクじゃないにしても、はい、ヒッチハイク、ね、普通のバスに来るにしても、
ああ、なるほど、ね、はいはいはい、結構みんなもうノリで行ってますから本当に、はい、
すごい、
はい、
大阪と東京が遠いからとかね、なんかそのなんとかっていうのはもはや、はい、ちょっともう言い訳にもならないよね。
結構ヒッチハイクで全国一周してる人とかともいるので、はい、
すごいわ。なるほど。でね、その、まあ、タレントを目指すっていう風にね、
はい、
ジャクリン紹介させてもらったんですけど、
はい、
そのね、タレントを目指すことになったきっかけというかね、昔からそういうこうアクティブでいろんなところにどんどんどんどんこう顔を出してっていろんな人につながるっていう、もともとそういうキャラクターだったのかしら。
あ、いや、そうではなかったんですけど、結構小学校の 5,6 年生の時まで結構割と静かな方だったんですけど、でも中学校2年生の本当ある日が人生のターニングポイントだったんですけど、なんかその中2のある日まで全然芸能界とか興味なかったし、番組すらも見ず、ほとんどの芸能人すら知らなかったんですけど、
知らなかった、
はい、でも何が起こったかっていうと、中2の冬休みに、うん、なんかふと昔の漫才を見てみたいなっていう気持ちになって、
うん、
直感でなんですけど、
うん、
で、まあ、それを信じてパソコンの YouTube で昔の漫才って検索したら、
うん、
トップバッターにもう音頭大師匠の安清さんという、
安清師匠、
はい、うん、安清師匠の本当漫才を見終わった瞬間に、
うん、
なんか芸能界いいなって思って、
すごいね、はい、それ中2、
あ、はい、
13歳、はい、14歳ぐらいですよ。
なんで本当にその日にその動画を見てなかったらというか、
うん、
それを実行しなかったら、
うん、
多分そのタレントっていうかその芸能界すら目指そうとも思ってもいなかったし、
うん、
今の自分じゃないなとは思ったりもしてます。はい、
すごい。だってそれまではね、そのおとなしくて、いわゆるお笑いとかとは、
まあまあ、ね、そうですね、はい、
無縁と言ったらあれだけども、そういうタイミングじゃなかったけど、動画を一本、
そうですね、はい、
見て、そこでどういう風に感じたんだろうね。やっぱこうね、めっちゃ笑ってるわけだよね、お客さんがね、
はい、
で面白いわけだよね、それを見てるジャクリンもね。
なんかその、うん、すっごい心にしっくりきたというか、なんていう表現される
の、なんでしょうそれね。そこめちゃ興味ある。
そこなんです、ちょっと、すごい、ちょっとどう表現すればいいかわからないんですけど、でもなんか昔々思い出してみると、これがちょっと通じとったのかなっていうのがちょっとあるんですけど、芸能界とかはあんまり興味なかったんですけど、でも確かによくちっちゃい頃からなんかその作品とか工作とかでも、なんか人と違うものを作ってたりしてて、
なるほどなるほど、は
い、やっぱ人と違うことしたいっていうのは昔からあったんかなと思って、
うん、そうなんだ、
はい、
うんうん、同じは嫌だったのかね、
多分それだと思います、
うんうん、で人と違うというか、まあ、その自分が作りたいものを純粋に作ってただけなのかな。なるほど、そうか、
はい、
で中2の時にその YouTube を見て衝撃を受けて、
はい、
これはこういう道を自分もやりたいと、
はい、
いうふうになって、でその後どうなったのかな、高校、
その後はなんかいろいろと芸能界のこと調べて、
うん、
結構80年代がやっぱり好きになっていったんですよ、やっぱ
、はい、80年代すごい、はい、その辺のだからお笑い
なんか、うん、ひょうきん族であったりとか、
もう僕らもドンピシャの世代ですけどね、
はい、あのドリフターズさんであったりとか、
なるほど、は
い、うーん、本当にその辺の番組がすっごい好きで、もう本当これも安木洋師匠のおかげなんですけども、はい、本当に
すごい。それで、高校に行って、
あ、そうですね、
うんうん、
はい
はい、
高校に行って、
うん、
3年間、
うん、
でそれをその高校卒業して、
うん、
NSC4 次期生という場所に入ったっていう感じですね。
高校卒業してから NSC に行く、
はい、
すごいな。だからその中2の時に見たその動画のね、衝撃のまま、
まあ、そうですね、
高校に進みね、その夢というかそのね、衝撃ワクワクをね、
はいはいはい、
持ったまま NSC に入ってしまうと。
行っちゃいました、
はい、それね、高校生活はどんな感じだったのかしら。
あ、でもほんとすっごい、うん、他の高校とはちょっと特殊な高校行ってて、
うんうんうん、
結構なんか授業の授業の始まりとかも10時とかからで、
うん、
結構変わってる高校だったんですけど、
うんうん、
これって校長先生の名前言ってもいいですか、ね、
うん、全然いいですよ、スケさんでしょ、スケさん、
あ、それそれそれ
言っちゃった俺いいですよ。
坂本陽介校長っていう先生がいたんですけど、
うん、
なんかこの校長先生がすっごい面白いとか、もう面白いの枠超えててもうぶっ飛んでるというか、はい、
うん、
やっぱりその校長先生に集まってくる先生方もすっごいなんか情熱的というか、
うん、
面白い方々で、うん、すっごいなんか本当生徒と生徒の距離がめちゃくちゃ情熱があったし、信頼もあったので、
あ、すごい
本当に。でそこに来られる外部の講師とかとかも、
うん、
すごいやっぱりぶっ飛んでた方が多かったので、はい、
すごいね、はい、外部講師がぶっ飛んでる高校ってもうね、はい、それだけでねめちゃくちゃ興味がある。
やっぱそこでやっぱ、うん、その外部の講師の方ともすごいフレンドリーになっていくんですよ、はい、多分他の高校で行ってたら多分他の高校の良さがあったと思うんですけど、やっぱ今振り返ってみると本当に今高校時代通ってた高校は本当に良かったなと思ってて。
なるほど、じゃあそういうその高校自体が、
はい、
そのね、やりたいことをやりたいとか人と違ったことをやりたいって思ってる、はいはいはいはい、そのね、ジャクリーンのそのやっぱり背中を押してくれるというか、
はい、
全然認めてくれたわけなのかな。
あ、本当にそうです、はい、
これね、僕はね、僕ジャンボはね、いわゆる千葉県のごくごく普通のね、公立の高校に行ってたわけなんですけども、はい、いわゆる本当に普通なのね。だからね、
はいはいはい、
多分なんかこれやりたいことやりたいとか人と違うことやりたいって言ったらもう絶対押さえつけられるようなね、おそらくね、はい、僕環境だったわけですよ。で多分そういう人も結構多いと思うんですよね、
はいはいはい、
うん、でもそのね、これまたご縁なのかね、そういう高校に ね、 入ることができて、そんななんかこうね、おかしな、あ、失礼しました、あの、はい、校長先生ね、はい、あのあれですよね、あのプロレスとかやっちゃう人ですよね。ちょっとだけ知ってる気がするぞ、はい、これあのラグビーとかやっちゃう人ね、
は
い、そうなんですよ。でそういうね、ぶっ飛んだ校長先生、ぶっ飛んだ、外部講師の先生、
はい、
生徒と先生の距離がめちゃくちゃ近い、
はいはいはい、
高校ないですからね、ほとんどそんな学校、
そう見たことないです本当に、はい、で
そういう学校にね、
はい、
あのね3年間通ったね、ジャクリーも奇跡ですよ、それ本当に。
いや本当それは思います
ね、
本当に、はい、
めちゃくちゃ奇跡ですよ。
あの最初本当正直言っちゃうと、なんか、うん、最初の頃は結構、うん、少人数が慣れてなくて、結構少人数嫌だなって思ってたんですけど、
あ、なるほど、
正直に話しますと、でも結構3ヶ月に2学期して3ヶ月後ぐらいから、なんか本当少人数の良さっていうのが気づき出してきて。
そうなんだ、はい、なるほど。
やっぱり校長先生の雰囲気作りというか、うん、すっごい素晴らしかったんで、はい、
うーん、ね、やっぱりこう、はい、なんていうのかな、何がだったのかな、やっぱりちょっとこう他の学校と違うみたいな、なんかそういう感じだったのかしらね。なんかその最初が嫌だったっていう、
その、ね、結構いっぱい人がおる方が慣れてたというか。
あ、
はい、
それまでね、はい、そうかそうか。え、ちなみに一クラスって何人ぐらいだったのかしら。
あ、その高校時代、
うん、高校時代、そういうクラスみたいなやり方でもないのかしらね、僕あんまり詳しくないんだ
けど、ね、クラス多分14人とかだったと思うんです。でも最初は8、9、10人、
もう10人前後ぐらい。
でそっから結構外部の高校から転校してくるって感じで。
そうなんだ、はい、10人ぐらいだともうめちゃくちゃこうね、その距離が近いっていうのが分かるよね、はいはいはいはい、普通というか、まあ、何が普通かもはや分からないけど、ね、はい、僕のクラスだったら何人、40人とかね、
うん、はいはいはい、
それぐらいいるのかしら ね。でもそうやって10人前後ぐらいでね、そうやって関わってくれる高校があるとしたら、それはもうすごいな。
なんかしかもその高校ってのが結構勉強というよりも、うん、本当なんか体験とか、うん、なんかそういう人との触れ合いというか、そっちの授業の方が多くて、なんか偏差値を上げるっていうよりかは本当人間力アップというか、
すごい、
はい、
すごいキーワード偏差値より人間力だぞとお前ら人間の偏差値なんぼやと、すごいね。
人間力はすっごいアップできたなと思って、
アップできた、はい、で人間力アップさせたジャクリーンがその卒業後に
NSC
の扉を叩くわけですよ、はい、すごいよな。それでね、衝撃を受けたものをもうずっとね、情熱を持ち続けて高校を卒業してね、みんなそのどういうのかな、専門学校に行くのか、大学に行くのか、就職するのか、ね、家業を継ぐのかみたいになるときに NSC に行くと、
まあ、そう最初結構、
うん、
親とかも、
うん、
なんか反対してたんですよ最初の頃は、なんか結構そのやっぱり芸能界のことあんまり知らなかった時期とかもやっぱりあったので、その結構中2の頃までやっぱそういう時期が多かったり、結構普段は結構割と物静かというか、静かの方だったので、家とかでも本当話さないような人だったんで、なんかそんなんで芸能界大丈夫かとかって結構言われてて、でも結構親が許してくれたというきっかけは、その高校の1年生の時の学園祭っていうのがあったんですけども、うん、でちょうどその高校自体の初めての学園祭だったんですよ。
なるほど、
はい、
うんうん、その学校自体がやる、
はいはい、
初めての
学園祭だったんですけど、うんうん、その時にある、まあ、イベントのワンコーナーの司会をやらせてもらったんですけど、
お、
結構それがもう本当盛り上がって
受けて、
はい、
やった。
それを見た親が、あ、芸能界 OK って言ってくれてい
や、はい、よかったね、はい、よく頑張ったね、その司会 ね、
結構今振り返ってみても、
うん、
高1、高2、高3と全部やらせてもらったんですけども、高1の時が一番受けてたと思います
すごい、だってついね、数年、1年、2年ぐらい前までね、その安清さんの動画見る前は、まあまあ、全然おとなしくてっていうね、
あ、まあ、
そんなジャクリーンが数年後にね、はい、司会やってドッカンドッカン受けて 親御さんそれびっくりしたろうね。だからね、
ああ本当それは
びっくりしたというか、だからうれしかったのかな。どうなんだろうね、どういう心境だったんだろうね。
なんか人が変わるというか、結構自分も結構普段とのやっぱギャップがあるんですけど、これはもう現段階でもそうなんですけど、割と結構普段は静かな方なので、でも結構なんか人前に立つとスイッチが入るというか、
なんかあるんだろうねそのね、パチッと無意識に入るスイッチが。
でこれもまた舞台上での自分とかラジオでの自分とかテレビとかの自分とかやっぱバラバラなんですよやっぱり。
へー、
はい、
ちょうどちゃんとそれぞれに合わせて
なんかそうなっちゃってますなんか、はい、
すごい、それはね、はい、すごいですよ。僕もそれ欲しいね。それそうなんだ、はい、でもそのだからおそらく親御さんはその反対というね、そのお笑いなんかに行くのは反対だっていう、その背景にはちょっとやっぱりそのあなたには向いてないんじゃないのというか、
あ、はい、
ね、そういう意味でやめておきなさいっていうことだったのかしら。
それはありました、
ね、
は
い、でもその1年生の時にね、もう危機としてね、楽しく司会やってどっかんどっかん受けてる、
はい、
ね、我が息子を見たらね、よし大丈夫だと、
はい、
いうことになったのかしらね。
そうだと思います、
はい、もともとそういう親御さんご自身はそういうその人前に出て何かをこうやるっていうのはどうなんだろう、やってたことあるのかしら、そういう話はしたことない。
そのお父さんがお母さんか、
うんうん、お父様かお母様がそうやって人前に出て同じようになんかこう司会をするとか。
結構割とお父さんもお母さんも結構静かな方なので、
うなん、
はい、
うんうん、
あんまり人前に出ないタイプで、
うん、
お父さんとかからもよくそんな人前に出れるみたいなこと言われてて、はい、
なるほど、すごいなそれね。だから要はほらよくねあるのが、その実は親御さんの、例えばお父さんが実は昔、
はい、
若い頃そうやってなんかね、なんかその球長さんをやったりとかね、学園祭イベントがあると前に出てたんだよみたいな、ああそうなのみたいな、
うん、
でもそういうのでもない、実は
ないと思います、はい、
いい、
はい、
なおさらいい。そうなんですね、なるほど。そんで NSC に入りましたと、
はい、
僕ね本当に全然わからないんで、これ聞いていただいてる皆さんもね、はいはいはい、これどんな感じなんですか。もうめちゃくちゃ興味はある NSC。
でも本当にやっぱり礼儀から最初やっぱ学ぶというか、
うん、
やっぱり先輩に対する挨拶であったりとかは本当に重要なので、
うん、
結構最初礼儀とかから学んだり、あと発声練習とかしたりして、
うん、
やっぱりなんていうの、ちっちゃい声だったらやっぱり相手に届かないというか、
うん、そうですよね、
響かないので、
大きい声出さないとね、はい、聞こえないですからね。なるほど。
でなんかそっから結構ネタ見せとかもあったんですけど、結構そこで外部の講師が来られて、うん、ネタを見てもらうって感じなんですけど、
うんうん、あ、外部の講師に、はい、自分たちのネタを見てもらう、
はい、あ、それそれ、はい、
いや、もうそれだけでもちょっともう僕、はい、今の話だけでなぜかドキドキしちゃうねやっぱりね。ねえ、そうなんだ、
はい、でも結構ネタ見せとかでも、うん、ほんとちょっと他の同期の子がしないようなネタをやったりとかもやってたんで
またその時も炸裂したわけね。
そうです
ね、他のみんなとは違うと、
はい、
自分のやりたいことをやると、
多分同じクラスというか、うんうん、の人が多分全員思ってました、そういう風に。なんか人と違うというか、もうなんか完全に、
そうか、はい、そういう人がもうすでに集まってるわけね。
まあまあ そう全員がそうなんですけど、本当に
そうだよ、
はい、
うんうん、
なんか NSC ってなんか自分が面白いって絶対思ってる人とか、なんか、うん、自分の世界観は絶対自信がある人とかっていう、
うん、
で結構自分は世界観の方で言ってたんで、うん、でも結構本当なんか完全に人との世界観は勝ってるなっていうイメージがあって、はい、
いや、
はい、
やりました、
はい、
だってね、高校の時だって司会で受けたしね、
はい、
でね、ある程度のそのね、ちょっとの自信はやっぱりもちろんあったのか
しら、
ね、
ありました、
はい、そうですよ。で結局 NSC はあれは何年間かかるのかしら。
1年間
です、1年だけ、
はい、
うわー短い。じゃあもう1年間でもいろんなことを、そのね、礼儀から挨拶から始まって、
だとなんか、
うん、
レッスンとかでダンスとか演技とかがあったりして、
うんうん、
結構ダンスの授業ちょっとやばかったんですけど、自分が
何やばいっていうのは、
いや本当 運動音痴とかそういうのではないんですけど、ちょっとダンスのなんていうんだろう、動きを覚えれないというか、
ダンスだけは苦手、は
い、ちょっと苦手、だいぶ苦手でした。
そうなんだ、はい、面白い、はい、
でやっぱり、うん、そこでもダンスができないんで、うん、なんかもう自分で勝手に作成して創作ダンスみたいなこと勝手にやってて
なるほど、はい、お題は難しいから、はい、自分のダンスを踊っちゃう、
はい、そうやってました。
いいですね、はい、またそういう時もね、分かんないけどいろんな人からめっちゃいろんなツッコミが来るんだよな。
まあまあそういきました。
いいな、はい、NSC なんかちょっとこう柱の陰から覗いてみたい感じするな。
やっぱり NSC ってなん面白かったら何でも許してくれるんですよ。
うんうん、
はい、やっぱり
面白かったら
ね、はい、面白かったら何でも許してくれるんで、
うんうん、はい、そうか、はい、いやすごい。でそのね、いわゆるその同期みたいなメンバーもね、
はいはい、
いるわけで、今年の春にまだ卒業したばっかりなのかしら。
あ、そうです、はい、
ね、そうか。皆さん同期の皆さんはどういう道に進んでいるんですか。
結構、
うん、
ほとんどの人がやっぱり芸人さん目指してるんですけど、
うん、
でも結構なんか自分は芸人というよりかは本当に最初の方にも申したなんかリューチェルさんみたいななんか自分の世界観をどんどん出していくタイプの方が好きだったので、
タレントさんになるのかな、はい、そのねジャンルとしてはね。
でもこれちょっとずれる話なんですけども、将来の、はい、
どうぞ。
結構そういうタレント活動はしたいんですけども、うん、すっごいちっちゃい子供と触れ合うのが好きで、なんか結構世界の貧困国とかにも興味があるんですけど、
うん、
貧困国とかにも行って、うん、なんかそういう現地の子供たちとかと触れ合ったり、
いい、
はい、
うん、
であとなんかそういうそこの現地の人たちともちょっとラジオではちょっと伝わりにくいというか、
うん
うん、こういう自分 T シャツ作ってるんですけど
本当だ、ごめん、はい、今気づいた、はい、そうだね、自分
自分の顔を、はい、
あのね、これラジオでちょっと見えないんですけど、ね、はい、自分のね、あのね、顔女子の入った T シャツ、
顔と名前は、
それで、はい、大阪から来てくれたわけですね、はい、しかもなんか名札もしてるよね。
あ、これ多分おそらくですけど4歳の時に使ってたやつだと、はい、
実物
なんか探したら出てきて、はい、
いいですね、はい、後で写真をね、
あ、はい、
ぜひ撮ってアップしますんで皆さん見てください、
はい、お願いします、はい、
いいですね、そういうね子供さんと触れ合う、しかもその世界のね、
はい、
子供と触れ合いたいと。
でそこの子供たちと写真撮ってそれを T シャツにまたするっていう意味があって、はい、
そういうことか。
でそれを支援するみたいな形で、
うん、わあいい、はい、そういうことね、
はい、
いいですね、それね絶対喜ぶでしょう、はい、子供たちね、世界びっくりするよね、まずね、
まあ、そうです、はい、
自分が T シャツになったみたいな、はい、写真だけでもびっくりするし嬉しいのに、すごい。
ボランティア活動とかも本当に高校時代好きだったので。
そうなんだ、はい、だそういうそのボランティア活動とかその世界に目を向けるというか、はい、その子供たちにみたいなそういう視点を学んだタイミングもやっぱりその高校なのかしら、いつぐらいなのかしら。
あ、まあ、高校時代もあったんですけど、やっぱり、うん、鳥取から大阪の引っ越してきて、うん、やっぱり旅好きと出会ったので、
うん、そうか、はい、そのね、ね、ヒッチハイクする友達、はいはい、ね、世界中日本中旅する友達、やっぱりその仲間というか友達からやっぱりそうやってね、影響を受けてインスパイアされるっていう感じなのかしら。
本当そうだと思います、はい、
いやすごいわ。本当にですね、まだまだいろんなね楽しそうなお話をねいっぱい伺いたいんですけど、ちょっとねもうあっという間にね逆にもう30分近づきとなってきてるんで、
早いですね、
本当に、ね、はい、またねこの、放送後半に続きますので、また引き続きお話聞かせていただければと思いますんで、よろしくお願いしますね、
はい、お願いします、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやジャクリンとですね楽しくお届けした、もう間もなく30分がっていうところなんですけれども、ジャクリンいかがでしたでしょうか。
ああ、いや本当に自分の世界観は 出せれたかなとは思ってるんですけども、まだちょっと話足りないところもあるんで、
話足りないですね、はい、これもしよかったらね、はい、来週もまたちょっと来ていただいてよろしいですか。
本当ですか。あ、ぜひお願いします。
ぜひお願いします。今ですね、聞いていただいている皆様に、ですね、そんないろんなですね世界観を持っているジャクリーンとつながりたい、連絡取りたいっていう場合ってどうしたらよろしいですかね。
Facebook の方をやってるので、
はい、
そこで自分名前検索してもらえれば嬉しいです。
は
い、
なんと検索すればよろしいですかね。
名前のちょっと漢字が難しいんですけども、
はいはい、
土辺のつか、
つか
で根っこの根って書いて、ね、結構ひろき、下のがひろきって言うんですけども、うん、ひろきは結構難しいんですけども、うん、背景の景というか、
あ、背景の景、素敵な字ですよね。
どっちの方って言うだろう、
うん、
下が口の、
うんうん、はい、扉のとを書いてね、はいはい、こう書いてね、はいはい、下が口のね、
でひろきの木が生きるの生っていう字です。
生まれるという字ですよ、はいはい、素敵な名前ですね、はい、塚根ひろきさんと、
はい、これ塚根ひろきと検索してもらえたらと、はい、あとツイッターは芸名のジャクリーンっていうゲームで やってるので、
はい、
でそこらプロフィール画像がその高校1年生の時の腕相撲、あ、高校1年生の時の学園祭の腕相撲時のしてる時の司会やってる時の、はい、
なるほど、
シーンがプロフィール画像になってるので、
その時の腕相撲のレフェリー司会をやってるのかな、は
い、それ探してもらえたら、
なるほど、
ありがたいです。
Facebook では塚根ひろきさん、はい、それから Twitter ではジャクリーン、
はい、
そして、腕相撲の司会をしているね、写真をぜひ検索していただいて、
はい、
ジャンボのラジオ聞いたよみたいな感じで連絡してよろしいですかね。
はい、お願いします。
はい、
Facebook の方のプロフィール画像は、うん、なんか鳥取県出身なんですけども、うん、鳥取県の倉吉市って場所があるんですけど、
倉吉、
倉吉駅でちょっと撮った写真をちょっとプロフィール画像そこにも自分写ってるんで、はい、
地元愛ですね、
はい、本当地元
愛
好きです。
倉吉駅の写真のね、はい、ぜひ塚根ひろきさんを探して、
はい、お願いします。
ぜひね、友達申請とかメッセージしていただければなと思います、はい、ということで、ジャクリーンまた来週よろしくお願いしますね。
はい、はい、お願いします。
はい、ということで今回のジャンボの自分を応援するラジオ、ジャクリーンこと塚根ひろきさんに遊びにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。